月刊映画感想部
ポッドキャスト、
さあ始まりました月刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員であるギャラ智之です。
同じく部員の滝沢亮です。
よろしくお願いします。さあこの番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組です。
はい、そうでございます。はい、今回がですね、12月号ですね。
はい、
第53回でございます。
レギュラー放送に関しましては年内最後
でも、そうですね、なりました。2020年が終わります。
早いなめちゃめちゃ早いな
ぁ。なんかね、もう今年ね、なんかいろいろあった気するんですけど。
ねぇ、まぁ、ブーマーさんが独立したっていうの
は。知らねぇ。
知らないですか。終わ
りよ。あと、そんなにみんな聞きたくない情報だ。
今年の一番のニュースじゃないですか。
いや、違う。もっとあった、COVID-19 っていうもっとでけえのがあったよ。
さぁ、前回の放送から1ヶ月経ちました。
はい、
じゃあその間の映画ライブを聞いていきましょう。
はい、
滝沢さん、劇場で何本見ました？
私3本です。
3本。はい。じゃあその中で1つピックアップするとしたら。
はい、鬼滅の刃無限列車編です。
見ましたか？
見てきましたよ。
はい。
ですね、僕、去年のアニメとか漫画とか全然見てなくて、
はい、
こんだけ盛り上がってるんだったら、じゃあ乗っかろうっていうところで、
わかるわかる。
見てきたんですけれども、大変素晴らしい映画でした。
あ、それは何？映画から始まったってこと？原作見てから。
とりあえず、はい、アニメーションと原作のその8巻までの話というのは知ってたので、はいはいはい、そこまでを読んで見に行ったという感じですね、はい、なんですけれども、この鬼滅の刃っていうのは何がすごいかなって私思ったのが、思想的なところがすごいなと思ったんですね。というのもこの話でもうネタバレだから言いますね。もうちゃんとポスターも新しいのが出てるんで言っちゃいますけど、はい、上弦の3という、うん、すごい強い敵と縁柱の煉獄というのが終盤でバトルするんですよ。うん、上弦の3っていうのは煉獄が すごい強いっていうのが分かったから、はい、お前鬼になれっていう風に勧誘するんですよ。
お
う。で、鬼になれば何か傷があったとしてもすぐに塞ぐことができて、鍛錬もより積むことができると、
はいはいはい、
そしたらお前もっと鬼の世界で強くなってトップ取れんぞっていう風に誘惑するんですね。けれども煉獄はそれをきっぱり断るんですよ。
はい、
なぜかって言ったら、昔ですね、お母さんに力というのは弱い人のために使うんですよっていう教えがあるんですよ。つまり力ってのは利己的じゃなく利他的に使うっていうのを教わってるから断り続けるんですよ。で、逆に言えば上弦の三っていうのは、まあ、および鬼っていうのは力っていうのは自分のために使う、
うん、
見せびらかすために使う、うん、自分可愛さのため、
うん、
より強い権力を持ちたいためっていう風に使うんですよ。だから戦ってる間鬼になれ、いや断る、鬼にやれ、なれ、断るっていうのが繰り返しになるんですよ。
はい、
で、それに対して最後、煉獄が、もしかしたら、勝てないかもしれないっていうふうに察するわけなんですね。
うん、
けど、そこでも、彼は断るんですよ。
はいはいはい。
負けるってことは、つまりイコール、死ぬわけですよ。
うん、
死をね、前にしても、彼は、ひるまなかった、それに乗らなかったっていう、この、気高き魂っていうのがあるわけなんですけど、
はい、
つまり、この鬼って何かって言った場合、もう世の中の権力者そのものだなっていうのが分かるわけです。例えば、
はい、
まあよく分かりやすいとか言えば政治家ですよねと。今、たくさん政治家いますけど、よくテレビで映ってる人たち、新聞に載ってる人たち、その力権力は誰のため、何のために使ってますかっていうところはありますよね。
はいはい。
だからその投影とかもあって、今これだけブームになってるところの、まあおよびこの映画でこれだけたくさんの人が見てるっていうのも、この現代のこの感覚と非常に似てるんではないかなっていうところを私はこう非常に考察して、
はい、
あ、だからこれこんな面白いんだなっていうふうに思いましたね。
なるほどね。
で、およびね、この上弦の3の演技をしてる石田明さんと煉獄をやってる日野聡さんの演 撃がこうものすごくいいんで、まだ見てない方大丈夫です、間に合います、見ましょう。
下手すら年越しますもんね、これ。
いけます、いけます。はい、はい、まだ年越してもやると思うんで、年越しの時あの時間あると思うんで、
鬼滅っちゃおうと、
鬼滅っちゃおうと、
ね、何でもかける言葉、あれ嫌ってよね。なんとか上司をみたいな。
あの全然ね面白い話なんで、はい、あのぜひ見ていただければなと思います。はい、ということで矢野さんは、何本見たいでしょうか。
4本です。
はい、その中でもおすすめなのは
さくら。
おお、さくらですか。
はい、僕西加奈子さんの原作のさくら読んでて、もう映画が見たらもう原作の世界観はそのままちゃんと映像化されてて、それがすごく良かったし、はい、あと出演者がねめちゃくちゃ良かったんですよ、本当に。小松菜奈さん、北村匠海さん、寺島しのぶさん、永瀬さん、そう、吉沢亮さん、この5人が家族なんですよ。今この5人集めようとしたら大変じゃないですか、これ
オールスターですね。
もう今ブームブームっていうか、でこの5人がねもうちゃんとね、どの人物もその人物になりきってて、もうあの原作の、
原作読んでる分、その、あ、そのままだって
思う。そうそうそう、思うし、ちゃんと映画なりに花もあったし、でも、一人一人の演技がね、うますぎて、僕本当にね、見てて本当に良かったと思います。この原作ありがとうって。原作見てなくても楽しめます。原作見たらより楽しめるし、で、もう最後ね、小松菜奈さんが泣くシーンがあるんですよ。僕一緒に泣いてましたね。それぐらい良かったんで、あの原作含めて見てもらうし、もう映画から始まってもいい、ぜひ見てください。さあ今月12月号はですね、日本映画2つですね、僕2つと見たんですけど、結構共通点多いんじゃないかなと思います。さあどんな感想になるんでしょうか。それでは参りましょう、月刊映画感想部ポッドキャストスタートです。
このコーナーは先月サイクルを回して決めた映画について感想を言うというコーナーです。
メイン企画です。
はい、ということで今回取り上げる映画、一つ目は私ですが、
はい、
いますよ、泣く子はねえか、
ギバちゃん。
あ、出てましたね、ギバちゃん出てました。
ギバちゃん、
まあ秋田県のね、あのお話なんで、はい、そしたらまあね、ギバちゃんはね欠かさないですよね。
今秋田に住んでるんですよね。
あ、そうですそうですそうです、
ギバちゃん、ね、
ナチュラル秋田弁ですからね。
そうそうそうそう。
それは一番うまいに決まってるわってね。
あんな人いますよね、あの地域にね。
いるいるいるいるいる。はい、はい、というところでですね、まず泣く子はねえかのですね、あらすじ言いたいと思います。秋田県男鹿半島、娘が生まれたのにいつまでも父親の自覚が持てないタスクに妻琴音は愛想を尽かしていた。大晦日の夜、生揚げたちが練り歩く街の様子を生中継していた全国放送で、全裸の生揚げが失踪する姿が映る。その生揚げの正体は泥酔したタスクだった。それから2年タスクは東京にいた。琴音に愛想を尽かされ、地元にも到底いられず逃げるように上京したのだった。
そいや、
ああ、ギバちゃんだから。あのそうですね。あの、男組でしたっけ。
一世風靡。
あ、一世風靡セピアだ。違う、男組じゃなかった。
だから、中野大河さんのお父様が、
ああ、そうですね。
弟子のような感じです
ね。そうなりますね。
毎年正月、中野家は、ギバちゃんの家に挨拶に行くっていう恒例だったんです
よ。
これなんか舞台挨拶のインタビューで言ってました。それぐらい進行が、ちっちゃい時から知ってるという。
あー、そうなりますよね。はい、確かに。
そういった話、相川翔さん出る。
違う違う違う、出ない出ない。相川翔
さん。勝俣さんは。
出ない出ない出ない。あの、半パンの季節じゃないから、季節的にね。はい。はい、ではですね、あ、そうですね、矢野さん、あの、この作品を見られたということで、ね。
見ました。
はい、じゃあ、いろいろと話していきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、この作品ですね、まずは私、滝沢、一言コメントも毎回言ってるんですけど、はい、この作品、うん、一言で言うと、
はい、
自らをさらけ出した覚悟を持った男の人が作った映画です。
はい。
はい、ということですね。はっきり言います。
はい、
今年、マストで見るべき映画です。
いやー、ほんとそうでした。
はい、もしくは、エヴァーグリーンですね、はい。いつ見てもいいです、これはある意味ね。
結構ね、強烈な映画でしたよね。
びっくりした。
うん、
僕、上映終了後ですね、一つため息をつきまして、天井を見上げてしまいましたね。それくらい突き刺さりました、私に。はい。
はい、
で、自分はね、ぬるい生き方してんなとか、 漫然と生きてんなっていうことをもう思わざるを得なかったです。
あのね、これね、終始ね、切ないんですよね。
ね、あの、一番最初ね、僕、このポスターアートだとか、
はい、
予告見た時に、うん、これ、まあ出ましたと。うん、生ハゲを使った観光映画っしょ？
ああ、はいはいはい。
って思ったんですよ。うん、大間違い。
大間違い。はいは
い、この映画ですね、近しい感じの作品としては、100円の恋とか、
うん、わかる。
あの、区域列車とか、
ああ。
そういう感じなので、これらの作品が好きな人は、ぜひ見てください。
はい。
間違いなく面白いと思います。はい。はい、じゃあまずですね、この映画の特徴から話していきたいと思います。
はい。
この映画のですね、特徴を2つ話していきたいと思うんですけど、
はい、
1つ目は、セリフで語りすぎない。
そうでしたね。
はい。
うん、
まあ、この話ですね、最初の方なんですけど、主人公の中野太賀さん演じますタスクと、その奥さんがですね、吉岡里帆さん演じる琴音。
はい。
この二人にですね、第一子が誕生するというところから物語が始まるんですけれど、
はい、
何ちゃんですね。
何ちゃん。
女の子が生まれるんですけど、ここでですね、奥さんからですね、タスクですね、これからどうすんのとか、しっかりしてくれ的なことを言われるんですよ。
あの、あれなんですよね。新婚生活って皆さんが想像してるじゃなくて、もう終わってるんですよね、なんかね。
そうですね。第一子、これ、うん、見てわかる通り、ま、1、2年は経ってるだろうなっていうような結婚生活ですかね。う
ん、でもなんか、この二人の幸せな瞬間を僕ら見てないんですよね。
ああ、そうです、そうです。はい、そうです。はい。でですね、このですね、しっかりしてくれ的なことを言った時の、この奥さん琴音の態度とか言い方を見るとですね、あ、このセリフ、結婚した直後とか、妊娠中とか、これ何度も言ってんなっていうような感じなんですよね。
あ、
何度もこれからどうするのとか、しっかりしてくれ的なことも言ってんなっていうのがもうすごくよくわかるんですよね。
わかるわかる。
で、それに対する、タスクの答えがまあふわふわしてんの、
うん、
お前何回も言われてるけどそれ絶対忘れてんだろうっていうような回答の仕方ですよね。
重く受け止めてないみたいなね。
そうそうそう、うん、つまるのも何かって言ったら親としての当事者意識の欠如なんですよ。
そうそうそう。
で、しかしですね、残念ながらタスク君、本人はですね全く気づいてないという感じですね、う
ん、なんか本人は気づいてるだけど本当の意味で気づいてないみたいなね。
うん、そんな感じですね。で、そして、生ハゲの回からその途中にですね、あの、人手が足りないからってことで、あの、電話で招集をもらうんですよ。
はいはい。
で、そして奥さんから、釘を刺されるんですよ、ここで、うん。お酒は飲まないで、というふうに約束交わすんですけど、
はい、
結果ですね、断りきれず、うん、このタスク君はお酒を飲んでしまい、先ほどのあらすじのような展開になっちゃうんですけど、うん、ここのお酒を飲まないでの言い方も、これ、何回も失敗しているんだなっていうのが分かるような言い方なんですよ。
そうそうそう。
初めてのセリフじゃないんですよ。
うん、
てか初めての人に対してお酒を飲まないでねってことは言わないんですよ。
あんまり言わないですね。
ってことはこれ1回2回の失敗じゃねえんだと、
うん。
これ何回もとてつもない失敗してんなって、周りの人にすんごい迷惑をかけてるなっていう人に対するお酒は飲まないでねって言い方なんですよ。で、このようにですね、その人物のセリフの言い方とか、態度で、これ描かれていないバックボーンっていうのがお客さんがその想像しやすいようになってるんですよ。
なるほど。
で、この序盤でその意識づけができているから、こう物語が後々展開が進んでいく中で、セリフで語られてない部分っていうのも出てくるんですけれども、こう見ているものをですね、この、こう、いざなう準備運動っていうのがこの最初のシーンでできているので、想像しやすかったりとか、汲み取りやすかったりするっていう体制がね、こう見てる側にこうできてるから、その後を見ててもすごく面白いなっていう行間というんですかね、背景が汲み取りやすいような仕組みになってるなって。
そうですね。
だからここの一番最初はすごい肝であり、ここの作り方がうまいなって思いましたね。だから後半からいきなり唐突にドンってきたとしても、この作品に関しては最初からもうそういうスタンスですよって言ってるし、見てる側としてもそういう準備運動をさせてくれてるんで、すぐにこう瞬発的にパッってできるという作品ですね。で、二つ目。この映画、ただの観光映画じゃねえぞと。
お
ということですね。で、物語はですね、秋田県の男鹿市。はい。
男鹿市。
はい。で、男鹿で有名なのは生ハゲでございますね。
うん、
で、これ、重要無形民族文化財にもなっているというの。うん、これ、男鹿のですね、市役所ホームページ見に行けば、この載ってますんで。
大々的にね。
はい。生ハゲがどういうものかって載ってるんで、わからない方はぜひ見ていただければなと。 思います。
日本人はまあなんとなくわかりますもんね。
けど形を勝っててもつまり何をするんだっていうのはわかんなかったりするじゃないですか。わからない人はぜひ小鹿市の市役所のホームページ見に行ってください、はいはい、でこういった土地の文化とかあともしくは特産品とか扱った映画ってあると思うんですけど、
なんかわかるわかる、
あのこれってあれな作品結構ありますよね。
なんかこれ唐突にこの宣伝したいなために
そう
アイテムとして出てくるみたいなね。なんかやたらと名産を写すなみたいな。
そういうことです、そういうことです、はい、あのもちろんねその土地とか文化にねあのいいイメージ持ってる持ってもらうためにそういったね過剰なピックアップとかね、はい、あの過剰に綺麗な風景、あれ今ここでそんな綺麗なシーンなぜ入れるっていうのね。
ここで会話する必要なくないとかある
そうそうそうそう、はい、これ玄関先でもできるのになんでそのなんかあの
海が見える
なんでっていうようなこと結構あるんですけど、はい、まあこれはね、まあしょうがないですよ。協賛とか協力をね、してくださってる以上はね、その市とか県とかね、やってるから仕方ないんですけれども、もう下手したらね、その矢野さんとか、あの脚本書いてる人だからわかると思うんですけど、はい、その文化とか、その特産品ありき、スタートで、お前作ってるっていうね、物語とか登場人物ってこれ後のせいじゃねえかっていうようなね、
あ
の、映画ってのがあると思うんですけれども、あの、この映画はね、全くそういうんじゃないんですよ。
そうそう。
本作ですね、あの、この生ハゲというのが非常に重要な役割を果たしてるんですよ。
おう。
はい。で、映画語りのホームページに書いてあったんですけど、あの、監督の佐藤さん、おかしい出身なんですけれども、こういう体験をしてるんですね。小さい頃友人の家で生ハゲ体験があったと。で、その時の記憶とですね、取材を通じてですね、生ハゲは子供をただ泣かせるということではなく、うん、親が子を守り、うん、子を守ることで男は、父親になるという行事ではないかというふうに思い立ったという、
はいはいはい、
っていうことなんですね。だから生ハゲを通じて精神的成長していく主人公を描くことで父親になるためにはどういうことかっていうのを表現したかいと思いましたっていう意味なんですけど、まさにその通りなんですよね。もうこれ後乗せじゃこの作り方は難しいなっていうような形ですよね。でここからです。ネタバレありきで話させていただきますので、ちょっとですねネタバレが嫌だなって思う人は先送りを10分ぐらいしていただければと思います。
で映画見て続きをね。
はい、そうですね。はい。で私ですね完全にこの作品のオチミスリードしてました。
おお、はいはいはい。
というのもですねこの作品の終着点オチですねは元妻の琴音とよりを戻すことだと僕思ったんですよ。
つまり、
あの展開をね、話していきますと、大きな失敗をして、そこから逃げた男が、その大きな失敗と向き合って、男として自覚、覚悟というのが芽生えて、愛想を尽かされた奥さんと、今度よりを戻して、家族として再生の一歩を始めるみたいな。作品かなって。
やっと父親の自覚持ちました。
で、エンドロールみたいなね。ね、そういった、作品、ドラマ、ありますよね。
はいはい。
で、東京から秋田に戻ってくるっていうシーンがあるんですけど、その時点で僕、この道筋を勝手に思い描いてしまったんですね。はいはいはいはい、見えました見えました。そういうことね。わかりました。ね、そりゃそうだよね。小鹿市とか、秋田県とかがね、バックアップしますから、
そ
りゃね、そういうような感じになりますよって思ったら、ただね、そんなまっちょろいオチではね、なかったんですよ、残念ながら。それはあくまでですね、人の思う理想ですよっていう話ですね、僕が思ったことは。でもね、理想通りにいかないのが世の中です。現実はもっとえぐいです。
はい、
完全なミスリードでございました、はい。で、そのリアルでえぐい部分を表出しているっていうのが、もう終盤の幼稚園のお遊戯会のシーンなんですよ。
あれ切なかったわ。
あれ、
はい、
お遊戯会でこんなに食らうって話ですよね。未だかつてお遊戯会って題材であんなに精神をズタボロにされることはないと思いますよ僕は。
あれはすごかったですね、
はい、でここで非常に残酷なことを2つ提示してくるんですね、はい、映画は。で1つ目は結局その元妻吉岡里帆さんの方なんですけど、はい、とは別の人と再婚するってことになるんですね、はいはい、その前に2人で話し合って私 もう再婚をしますってことをきっぱり言われて、でそれを断ち切れなくて、娘がその後数日後に幼稚園でお遊戯会をするからっていうことで、その主人公の中野太賀さん演じるタスクは侵入するんですよ。でそこで起きることなんですけれども、でその再婚相手というのがですね、まあ、いかにも強くてたくましくて優しそうな男なんですよ。でこれを演じているのが板橋俊也さんっていうですね、例えばあの広瀬すずさんが主人公の朝ドラ演じました夏空、
はいはい、
これもですね番長役でブレイクしたとか、あとゴッドさんにも板橋さんよく出てます、はい、
もう本当に見るからにスポーツマンの堅いのいい人、
そうですね、
あの結果強いんだろうなみたいな、
柔道部とか空手部とか、
そうそうそう、
そんな感じですよね。で逆にこの中野太賀さん演じるタスクっていうのはですね、ひょろっとした体格なんですよ。だからこの真逆の男を選んでるってことにまずあのなんですかね、一刀両断されるんですよ。
かなわないなみたいなね。
そうですね。あ、もう完全に俺のことは振り向いてはくれないんだなってのはまず分かりますよ、ね。
分かる。
でもう一つ大切な残酷なシーンがあるんですけど、お遊戯会の方を見ますと10人ちょっとぐらいの園児がまあ歌ってるわけですよ、お歌をですね。でそこで分かるんですけど、誰が自分の子供かが分からないっていうね、衝撃的シーンがあるんですよ。つまり、あらすじも言いました。ある事件を起こしてから、2年後が経った後なんで、3歳ぐらいにはなってるんですよ。2、3歳ぐらいになってるんですよ。娘がね。だけど、ここで、その2年経ってるから、成長した娘がどれか分からないんですよ。
そうそうそう。
これがね、よくダメな映画だと、このシーン、タイガさんの心の声がモノローグとして出ちゃうんですけれども、この映画ですね、タイガさんが目が泳いでるってことで、セリフが一切なく伝えてるってことが一番素晴らしいんですよ。
そうですね。
その目がアップになるんですね。で、キョロキョロキョロキョロしてるっていうだけでわかるんですけれども、そして、ここでわかるんです。主人公だけが時が止まっていて、周りはその間もずっと先の方に行ってたってことが明確になるんですよ。
はいはいはい。
これはね、今年の2月末に公開された初恋という映画でもですね、はい、物語終盤にも同じように、自分だけが時が止まっていて、周りはその間ずっと先の方に行ってたっていうことを知るっていうシーンがあるんですけれども、うん、これほど切ないことってないですよね。
あと、僕一個付け加えるなら、その感じもあるし、父親ならわかるだろうっていう。
あ、はいはいはいはい。
思うかげとか、それでも分からなかったから、俺やっぱ父親として失格だなっていうことも突きつけられたような感じ
ですね。そうですね。もう完全に、あ、もう俺父親じゃないんだっていうことが突きつけられた瞬間ですよね。
いろんなことを突きつけられたような感じですよね。
で、このね、お遊戯会の演目っていうのさ、覚えてます？
浦島太郎。
そう、浦島太郎なんですよ。
はいはいはい。
そうなんですよ。
なるほどね。あ、それ気づかなかった。
浦島
太
郎、だから傷口に塩を塗るようなね、切なさ倍増の演出がここで、別にいいじゃん、桃太郎でも金太郎でも。けど、浦島太郎なんですよ。わかります
か、ね、この意味。時がね。
ここもセリフで語ってないけど、詰まるところをそこをリンクさせてるん
で。はいはい、なるほど。
これ佐藤監督すごいでしょ。
はいはいはい。
こんな残酷でリアルすぎるような展開を秋田県および小川の人はよく許したなって。
いや、本当なんですよね。
これチェック入るよ。うん、なんか普通なら。
全体試写終わったら、ちょっと直してもらえませんとか、ね、あと外してもらえませんみたいな。
いや、ここ本当ね。
ありますよ、ね、
俺。秋田の人、小川の人、心めちゃめちゃ広いよ、本当に。
作品に理解があるっていうかね。
そうそうそうそう。けど、ここすんごい大事なところですよね。
だ衝撃シーンでしょ、
本当に。こんなに衝撃的なお遊戯会は初めてで、もう一回言いますけど、うん。はい。で、まとめますと。
はい。
この映画ですね、そして父になるスーパーハードバージョンですね。
そうですね。
はい。で、この映画見て、この映画自体、私はですね、東北人らしさが出てるなと思いました。
おう、そういうのはどういうこと？
あ、私もですね、友達にもですね、秋田県出身の人が2人ほどいまして、はい、2人ともですね、口数が少ないんですよ。
ああ、そう、は
い。で、他にも山形出身とか宮城出身とか、皆さん、そうしてですね、口数が少ないと。
うん。
でセリフで語りすぎないという特徴を私言いましたけれども、そういった意味でもこの映画自体がその秋田県らしいなとか東北らしいなっていうのを題材にしているところとその映画の資質っていうのがすごくリンクしているなと思いました、
はい、
あとこれ矢野さんのツイッターにもね書いてありましたけど、吉岡里帆目線でね 物語を見た時に切なさしか込み上げてこないんですよ。
なんなら主人公よりも大変な道を歩んでる。
そうなんですよ。2年間何が起きたかっていうのはこれ映像で映してないんですけれども、これ想像するとそれだけで胸が苦しくなりますよね。そうそう、例えば具体的にどんなことあったかっていうのを想像すると、お父さんがね、おそらく病気じゃないかって、
ちょっと認知症入ってんのかなとかね、そんな感じだよね、うん、
ってことはお父さんの介護も入る。でさらに血の2号ですよ。ただワンオペ育児ですよ、お父さんの介護してる。でさらに夫がそういう風に離婚して、あの勝手に東京に行っちゃったもん で、 しかも養育費とか払ってないんでしょうかね。自分で稼がなきゃいけない、一人で何役もやんなきゃいけないんだなってことを想像した時に、うわぁすげぇ苦しかっただろうなぁってのがよくわかるんですよね。
で吉岡里帆さんの役は主人公と比べて覚悟があるんですよね。
そう
で、僕は一言言うんであれば、この子すごく一人で頑張ろうとしすぎな感じもするんですよ、うん、だから甘えてもいいんじゃないかなみたいな。
だから一瞬ありますよね、義理のお母さんと会う時に、
う
ん、
そうそうそう、
パチンコ会のシーンね、
あれ切ねえんだよな。
お母さんあのってちょっと詰まりつつ、だけどもうこの人は私のお母、義理のお母さんではないんだなってことは分かりつつ、でももう相談できる相手がいないからってことで、お母さんでもあのってことをこう途切れ途切れで言うんですよね。でそしたら義理のお母さんの陽希美子さん、だからタスクのお母さんです、お母さんが慰めてくれる、あのシーンすごくね。
でね、去る時もね、バイバイって言った時も何回も振り返るんですよね。
そうそうそう、
それってもう一生会わないって決めたっていう決意と、あと甘えたいけどみたいなね、
もうそこはもう外さなきゃいけない、そのはずがあって、
だからここで別に主人公と別れたとしても、お母さんとは相談役にはなったらまた人生変わったかもしれない
けど、それを多分
しないんですよね。
しないっていう覚悟っていうか、やっぱだからさっき言った甘えちゃいけないっていうのが多分心の中であるんだ。だからこそ逆に選んだ男っていうのが頼りがいがある男なんですよ。それが ね明確なセリフにはなってないけど、その行動の積み重ねで、ああ、そりゃそういう男を選ぶよねっていうのがね、よくわかるんですよ。そういったね、物語に厚みと深みのある作品なんですよ、この作品。はい。で、中野太賀さん出演作品ですね、僕、外れなし説っていうのを唱えたんですけど。
わかる、乗れすぎわかる。
また一つ、その説は立証されたなと思いました。
本当素晴らしかったね。
すごかったです。
中野太賀さんが、この役、結構この難しい役じゃないですか。はい、なんか悪いやつでもないし、かといって善人でもないし、その、なんか指摘しづらいんですよね。それをちゃんと表現してるとこ本当すごいですよね。
いやもう本当で、ラストのラストでね、マスク越しに男の覚悟をしているタイガさんってのがね、いるんですよね。
で、それを、それと対峙する吉岡里帆さんの顔も最高ですよね。
それが2分ぐらいね、2人ともじーっと見つめ合ったままなんですよ。これがね、目で物を言うっていうことをね、目は口ほどに物を言うってことを言いますけど、まさにそうやってコミュニケーション取ってたんじゃないのかなっていうふうに分かりました。で、その後ね、その大声で泣く子はいねえかっていうことを言う、このセリフのね、ただこれだけですよ、けどこの泣く子はいねえかっていうセリフが何を意味してるのかっていうのはね、ぜひ見て確認していただければなと思います。とても素晴らしい作品ですので、ぜひ映画館で見ていただければと思います。以上が私の活動報告でした。今回取り上げる映画2つ目は矢野さんでございますが、矢野さん何でしょうか。
さあ、今回僕が紹介する作品はですね、ホテルの名前がそのままタイトルになったこちらの作品、ドーミーンホテルです。
違う、絶対違うよ。
朝食バイキングはクソうまいっていう、めちゃくちゃうまいですか。
矢野さん、あのドーミーンの朝食めっちゃ推しますよね。
いやいや、これね、今朝食バイキングちょっとコロナの影響でどうなってるか分かんないですけど、あのめちゃくちゃ飯がね、ビジネスホテルになるんですよ。うますぎるんですよ。これ結構評判らしくて。
矢野さん、数々のビジネスホテル泊まってますけど、そのランキングの中で1位です
か、ね、いやもう、あそこね、あのビジネスホテル外したとしても、あれだけで全然、本当うまいっすかね。そういった話。
違う。待って、違います。ホテルローヤルです。
あ、そっちか。
竹監督もね、ドーミーンでどう作れた話。
いや、竹さんなら、やりかねないというか。
多分それウェブ CM ですよ、5分ぐらい。
面白くしてくれると思う。
はい、あらすじ言いたいと思います。 北海道釧路湿原を望む高台のラブホテル。マサヨは美大受験に失敗し、居心地の悪さを感じながら家業であるホテルを手伝うことになる。解消のない父大吉の代わり半ば諦めるように継いだホテルには非日常を求めて様々な人が訪れる。そんな中、一室で心中事件が起こり、ホテルはマスコミの標的になる。さらに大吉が病に倒れ、マサヨはホテルと、そして自分の人生に初めて向き合っていく。
さあ、ホテルロイヤル行ってみましょう。
はい。
ということで、こちらの、作品を監督されたのが、武正治さんということで、
はい、
主な作品はですね、100円の恋。
はい。
あと、ネットフリックスの全裸監督の、
そうですね。
まあ、総監督。
そうですね。
一番仕切ってる監督さんです。はいはい、そんな武正治さんなんですが、僕ですね、武さんのことが好きな監督のうちの一人なんですよ。
はい。
で、好きになったきっかけが、もう100円の恋なんですね。で、これ見て、この人めっちゃ面白いじゃんって。そっからいろいろ作品見させてもらいまして、
はい、
今回最新作ということで、毎回ね、映画感想部の、広報作に、いつも武監督の作品入れてたんですよ。
そうですね、基盤四世とかね、うん、去年入れてましたけど当たらなかったですね。
そう、この2、3年は絶対入れてたんですよ。でもなかなか当たらず、ようやくホテルロイヤル当たったということで、
はい、
まあ感想を言う前にですね、まずですね、僕、武正治監督のどこが好きかを。
おー、そうですね、大事です。
大きく分けて3つ分けていきます。はい、まずね、武さんところの好きなところね、舞台設定がね、ファンタジーとかそんな豪華じゃなくて、本当に身近に生活圏内にありそうな舞台設定多いじゃないですか。
はい、
日常にありそうな。例えば100円の恋だったら、主人公の家がもうちょっと商店街にありそうな家族経営のちょっと汚い弁当屋とか。
めっちゃありません。
主人公がコンビニで働いてるじゃないですか。
はい、
コンビニのバック、控え室とか、そこがめちゃくちゃリアルに描写してくれるとこはまず好きなんですよね。そういう作品多いですよね。で、今回のホテルロイヤルはラブホテルなんだけど、ラブホテル自体はちょっと非現実的じゃないですか。
まあそうですね。
ちょっと豪華なイメージしません？
まあもしかちょっと逆にもう廃れてるというか、
そうなん
です。80年代。
そうそうそう。
バブルにこれ作ったなみたいな、ね。
そうそう。その香りと、なんだけど、主に出てくるのがね、控え室なんですね、ラブホテル。
あ、はいはい、
で、今回経営者が家族経営でやってるわけですよ。
うん、
だからチェーン店じゃないんですよ。
うん、
だから安田さん演じる春さんの父親が一人で建てて、みんなで家族で切り盛りしてるんですよ。で、そこの控え室は本当にスーパーの控え室みたいな。だから本当に、ここ、この控え室だけ見てたら、ここ、ラブホテルですかみたいな。普通の商店街にあるスーパーのバイト、の光じゃないですかみたいな、そんな雰囲気なんですよ。だから、武監督にものすごく合ってる。もう今回そこのいい味も出てたと思います。これが一つ目ね。で、二つ目が、これ僕なりの表現ね。武監督の作品って僕、どこが好きかなっていう、今回考えた時、泥臭さがあるっていう。
うん。
先ほどのまた舞台設定の話になっちゃうけど、例えばね、表参道のような綺麗な街じゃなくて、ちょっと治安の悪いちょっと田舎の方を撮るでしょ多分。
そうだね。
そんな感じなんですよ。その泥臭さがあるわけで。で、これ、どの100円の声も泥臭いじゃないですか。そういった武監督の泥臭さが僕すごく好きなんですね。で、これ泥臭さって僕、どのジャンルでも好きなんだなって思うんですよ。
はい。
映画もそう。で、武監督以外にも吉田圭介監督好きなんですよ。
あー、
泥臭いでしょ。
シアノールとかね。
泥臭いでしょ、
はい、
で、お笑いとかも僕、なんか、若い女性が好きそうなお笑いよりもザコ師匠さんとか、ダウンタウンも泥臭いじゃないですか、その同世代感とか。やっぱ、僕、泥臭さが好きなんだなってことを改めて今回分かって、なぜ好きかというと、僕のね、生まれ育った地域が本当は泥臭いんですよ。福岡のスラム街って言われるところ
そんな
のあれ、あくまで例えですよ。個人の見解じゃないけど、よく言われる、例えで言われる。そういったちょっと治安の悪い地域に住んでたから、もう育ちがそうだから、泥臭いのが好きなんだなということで、武監督はその泥臭さを描いているところがまず好き。で、三つ目のバックボーンが、さっきほど言った、落語はいねえか、
はい、
と、ちょっと通じる部分なんですけど、説明台詞がなくて、もうちゃんとバックボーンが説明なくても見えるというか、
はい、
それは泣く子がいいかと本当に一緒で、武、うん、監督そこものすごくうまいなと思う。なんかね、武監督って演出してる感じがなくないですか。
あー、確かになんかドキュメンタリーチックなね。
そうそうそう。
100円の声もね、なんかちょっとね、半分ドキュメンタリーじゃねえかなっていう感じありますもんね。
でもちゃんと細かく作り上げてるんですよね。その なんていうの、作り上げてる感が出さないとか僕ほんとすごいと思ってて、それだからこそ日常がちゃんとうまく出されて、その登場人物が、あ、誰々がやってるじゃないんですよね。その登場人物しか見えないんですよ。だから今回ね、ホテルロイヤルね、意外とね、豪華出演者なんですよ。でもね、やっぱ豪華な感じしないんですよ。それはなぜかというと、登場人物にしか見えないから。そこをうまく出せるし、説明なくても、その人物のバックボーンがすっげー見えないんですよ。それは、竹監督の演出もあるだろうし、役者の実力も、それがうまく合わさって見える。今回、例えばですね、ホテルの客として来る内田千佳さんっていう女優さんいらっしゃるじゃないですか。まあ、映画とかちょこちょこで出てらっしゃる。僕好きなんですよ、内田千佳さん。まあ、この人が、普段はちゃんとした主婦で介護もやるし、子育てもちゃんときっちりこなしてる、頑張ってる主婦が、久々に旦那さんとホテルに来ました。で、そこで、その場面、家庭を見てないんだけど、この人いつも頑張ってるんだってことは、もう滲み出てるわけですよ。で、その女性がラブホテルで久々の夫と二人っていう時に、急に女性に変わる姿とかね。で、その後に、チェックアウトするときに、バーン、ああ、急がないと急がないとって、旦那さんと急ぐわけですね。で、内田千佳さんが、ああって言って、ベッドを直そうとするんですよ。しなくていいじゃないですか。それで、あ、癖が出ちゃってんだ。この細かい仕草でバックボーンがすごく見えるっていうことがあるし、あと、伊藤沙莉さんも客として来るわけですね。伊藤沙莉さんも本当よくて、これ女子高生の役なんですよ。で、この伊藤沙莉さんって、子供っぽいフェイスしてるじゃないですか。
うん、はい。
だから女子高生の、大人見てるんだけど、ちょっと女子、子供も残ってる。この中間あたりの表現がものすごくうまいんですよ。子供としての一面も見せるし、大人としての一面も見せる。でも、この子、今明るく振る舞ってるけど、いろいろ悲しさを乗り越えて、この明るさを手に入れたんじゃないけど、繕ってんだなってことがすっげえわかるんですよ。この短い一戦の中に、やっぱバックボーン見るところが本当にすごいなと思ったし、もう竹監督の好きなところが僕すごく詰まってる映画と思います。これが僕好きなところね。ここから内容入っていくとします。内容に関しましては先ほど言った主人公はですね、マサヨっていう春菜さんですね。それはラブホテルの経営の娘。で、この人はラブホテル経営の娘だから、周りからめちゃめちゃ言われてるんですよ。
なるほど。
女子高生ですよ。だから、男子は言うでしょ。お前、ラブホテルの娘かよ。で、それに対して全然、うわーとか引き込まれずに、ちゃんともう、粛々受け止めて、感情をオフにしてるわけですよ。でも、本当に、真面目な、手のかからない女の子。で、それに対して、安田さん演じる父親の大吉は、本当にね、ラブホテル立ち上げたんだけど、今パチンコやったりとか、家出てたりとか、もう、そこが悪いんですよ。もう、ダメよと。だから中野太賀さんみたいな、それよりも悪い、もう露骨に悪い役なんですね。で、もう仕事は、奥さんである夏川由里さん演じるルリコに任せて、もう、ルリコが、もうおかみさん、旅館のおかみさんのようにラブホテル仕切ってるわけです。もうルリコが頑張って頑張って、そういった中にいるわけですね。で、そのルリコが、ある日突然、家出するわけですね。男と駆け落ちします。急に。したら、大吉はちゃんと働いてないから、大黒柱がいないわけですよ、ルリコ。今までずっと任せてたから。だから仕方なく、マサヨがお母さん代わりに、ラブホテルの実質経営者になるわけですね。
ほうほうほう。
でも、マサヨは、ちゃんと働くわけですよ。細かく不満も言わずに、お母さんの代わりにやるわけですね。で、その、マサヨの話の中に、先ほど言った、いろんなお客さんが来るみたいな。陽気みこさんは、その、ホテルロイヤルの、パートさんなんですよ。パートさんの話があって、先ほど言った内田千佳さんの夫婦の話、で、伊藤沙莉さんの話が入って、また、春さんの話に戻るみたいな話なんですね。で、この映画のね、すごいところは、クライマックスにね、もうすごーいド派手な花火が、ドーンと打ち上がるわけですね。
へー。
で、これ、例えですよ。この花火っていうのは実際に花火が打ち上がるんじゃなくて、例えとして、ものすごい、ドーンっていう展開が待ってるわけですよ。このクライマックスがね、見てるとね、切ないし、哀愁もあるし、でも可愛らしいし、微笑ましいし、元気出るし、やっても切ないなのが、いろんな感情がね、ぐちゃぐちゃになる展開がドーンって待ってるクライマックスなんです。 竹監督ってクライマックスにドカーンと持ってくるの多いじゃないですか、うんうん、だから今回もその味が出てるんですよ。例えば100円の恋だったら最後のボクシングシーンになってこれなんで泣いてんだろうみたいないろんな感情がぐちゃぐちゃになるわけじゃないですか、
はい、
その感じがホテルロイヤルもクライマックスにドカーンって回ってるわけですよね。でそのクライマックスに何が起きるかというと大吉とルリコがホテルロイヤルを作った時の時代に戻るわけです。
おー、じゃあ昔の話になるわけですね。
そうで大吉が子供ができたばっかりの時にまだラブラブですよ。大吉が、あ、ここに俺ラブホテル作るぞ、お前のために稼ごうぜって言うんだけど、結末をしちゃってる僕らにするとその若かりし頃の大吉のリク見たらもうこの時点で二人の結婚観ってずれてるよねってことが露骨にわかるわけですよ。でも二人は気づかないんですよ、そのずれに。ルリコは気づいてるんだけど好きだからそこは気にしないわけですね。でルリコがなぜ出ていったかというともうここなんですよ。この時点で思ってることが原因なんですよ。でそのズレが大吉はちゃんと真正面に向き合わなかったからルリコ逃げたんですよ、何十年後かに。
あー、
で大吉はその逃げたとしても分かってないわけですよ、正直言うと、うん、なんでルリコ逃げたんだ、
ズレに最初から気づいてない。
そうし今でも気づいてないぞ。で観客からするとお前この時点でズレてるよと、この二人ズレてんだと思うけど、二人はそのズレに全く気づかないですね。そこがものすごくね悲しいし、でそれと同時にハルさんの成長物語でもあるんですね、
はい、
でマサヨはラブホテルを辞めるんですよ、経営を。で自分のために生きるんだってことを決めるきっかけのルリコと大吉の過去プラスそのハルさんが自分の意思で歩み始める映像がミックスされるクライマックスがドーンと同時に回るわけですよ、
はい、
だから感情がねもうねいい意味でぐちゃぐちゃになるんですよ。でハルさんもずっとマサヨラブホテルとして頑張ってきた、で黙々と頑張ってきた頃これからは自分のために頑張りますっていう意思を示すわけですね。そのためにラブホテルの経営をやめるわけですね。でラブホテルも引き払うんですよ。でその時にマサヨって絵が得意なんですよ、高校生の時から、
はい、
でずっと書いてあって、あ、ずっとラブホテルの経営終わったから観客からすると絵の道に進むと思うじゃないですか、好きなものだから。
そうですよね。
その絵をラブホテルと同時に捨てるんですよ。えと思うわけですよ。え、本当は絵を描くの好きじゃなかったんだって。なぜ好きかというと、お父さんに褒められるからですよ。
はー。
ちっちゃい時に絵描いて、お父さん、大吉は、お前絵うまいな、最高だな、だから描いてた。それもう一つ、絵描く理由があって、ラブホテル経営してる時に、アドルトグッズが、あるんですよ。その販売元の営業さんで松山圭一さんが来るわけですね。そこも顔見知りなんですよ、毎回おろしに来るから。でその時に高校生の春さん演じる正代に向かって、あ、絵得意っすねって褒めてくるわけですね。マサヨは絵続けてた理由は松山圭一さんが好きだったからなんだよ。
あー、なるほど。
ってことがクライマックスわかるわけね。だから絵を描く理由は褒められたいからなんですよ。それはあくまでも人のためにやってたわけですよ。だからこそ絵を続けてた。でもその絵を捨てたイコールもう自分自身のために生きようという決意がここですっげーわかるわけですね。でそれが同時に描かれるクライマックスが本当にね号泣ですよ、めちゃめちゃ。もういろんな、何人泣いてるか分かんないですけど、で見終わった後にねものすごくねすごく元気になる、元気になるんだけど切ないんですよ。っていうのがもう竹監督らしいなと思いました。で最後まとめるとね、
はい、
先ほど言った通り見終わったら自分の周りの景色がちょっと変わります。例えば家の近所とかどこでもいいんですけど、寂れたお店とかありません？
めっちゃありますね。
ありますね。あとなんか潰れたままの店とか。
ああ、はいはいはいはい。
これを見るとどんな建物とか人でもいいんですけど、そこができるまでには理由もあるし、エピソードはあるんだなってことはわかるわけですよ。それを知ることでなんかちょっと愛おしくなるというか、どんな理由が、あ、なんか理由があって建物作られたし、クソみたいな店でも最初はものすごく頑張ってたかもしれないとか、そういう景色がちょっと変わるところが僕新鮮で、なんかね僕らも生まれた理由は親が出会ってとか、まあ、いろんな理由があると思うんです
よ。ありますね。
そういうバックボーンを知ることが、あ、なんか人生生きていくためにはすごく元気になるんだなことを気づかせてくれる、
はい、
ちょっとねハルさんと同じ気持ちになって劇場出れる。
おー、なるほど。
いろんな、いろいろまだまだ語りたいとかたくさんあるんですけど、それはもう劇場で見て皆さんで語ってください。今月の矢野の活動報告でした。
10作品をリストアップ。その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第3希望まで決めていきます。そしてそれを才の目に当てはめサイコロを振って来月の作品が決まります。
決めていきましょう。
はい、ということでまずは先行高校のじゃんけん結果でいきたいと思います。はい、最初はグー
じゃんけん
グー。滝沢先行でございます。
はい、
はい、対象期間はですね11月の27日から12月の19日までです。
はい、
ということで矢野さんの一言コメントもあるのでよろしくお願いします。はい、一つ目、君の誕生日。
林家ペイさんが答えます。
二つ目、佐々木 in my mind。
深い意味はないですけど佐々木希美さん頑張ってください。
三つ目、サイレント東京。
三国連太郎さんの息子さんが頑張ります。
はい、四つ目、ミセスノイズイ。
ワイドショーで話題になりました。
五つ目、100日間のシンプルライフ。
シンプルにいきましょう。
6つ目、ノッティングヒルの洋菓子店。
恋人じゃないですよ。
7つ目、新解釈三国志。
おにぎり温めますか。
8つ目、ワンダーウーマン1984。
DC も頑張ってください。
9つ目、私を食い止めて。
大久監督ですよね。
10個目、夏至る頃。
エライザーポーズ。はい。
はい、ということです。
はい。
エライザーポーズって何ですか？
インスタで、エライザさんがやるポーズ知らない？
知らないっす。
それで、ちょ何年か前ですよ。そういうポーズで、インスタ、写メとか撮るのが有名だった。
はい、そうなんですね。はい、夏至る頃って、福岡の田川市。
そうです、田川市が僕の地元の隣の市ですね。
あ、そうなんですか。はい、じゃあもうめっちゃ、見たことあるっていうシーンがたくさん出てくるわけですね。
いや、どうなんですかね。なんかね、目立つ景色がないんですよね、正直言うと。多分、スーパーとか、何々高校とか、なんか、本当に景色とか言っても、例えば、静岡だったら富士山が見えますとか、
あ、はいはい、
多分ないんですよね。
田川には行ったことはあるんです
か？いや、もうしょっちゅうですよ。
ああ、そうなんですね。
僕、剣道やってたんですよ。
はいはい。
田川高校の練習試合とかよく行ってました。
ああ、そうなんですね。
それが嫌で嫌で。田川高校行きたくねえよって言って。
やばいよ、思い出しちゃう。
なんか面白そうかな。
はい、はい、ということですね。佐々木 in my mind についてこれ触れた方がいいですか？
佐々木希さんのお話じゃない。
いや、じゃないですよ。
今年頑張ってください。深い意味はないです。
めっちゃあるわ。グルメ王子でしょ元。
あれ、渡部さん最近見ない
っすか？嘘つけ。
なんか王様のブランチ出てますね。
クソほどいじってるでしょ。
違う、はい。
もう文春でもうみんなが知ってることじゃないかよ、全く。もう本当に。はい。というところでですね、まずは滝沢の第一希望からいきたいと思います。はい、はい、滝沢の第一希望、ミセス・ノイズィ。
はい。
はい、この作品ですね。十数年前ですか、あれ。
だいぶ前ですね。めちゃめちゃ話題になった。
ワイドショーで。
連日のようにね、見られてました。
孫おばさんの件なんですけど、うん、まあそれをですね、着想を受けて、作られた作品で。
そうそうそう。
今年の4月ぐらいかな、伊集院光とラジオで、柴田理恵さんがこの作品を見たらしくて、その時にですね、これがとてつもなくすごいって言って、で、あのおばさんを私がやれなかったことが悔しいって言ってました。
あ、それが良かったと。
はい。っていうぐらい、すごく良かったって言うんで、ぜひ見たいなと思いまして選びました。
はい。
はい、というところで矢野さんの第一希望は何でしょうか？
佐々木 in my mind。
あー、佐々木 in my mind ですね。
なんかこれ若手の藤原季節さん僕好きなんですよ。
はい。今年ね、ヒーズで、矢野さん感想言いましたけど、
いろいろね、なんか結構若手のキングヌーの井口さんとか村上日郎さんとか出てるみたいで、
そうですね、
ちょっと予告編も面白そうだったんでぜひ見たいなと思いました。
はい、はい、というところでたくさんの第二希望でございます。
はい、
君の誕生日いきたいと思います。
はい、これ韓国映画。
はい、セウォル号の話ですね。
そういうことなんだ。
はい、これセウォル号でその亡くなられた方のお話。予告だけちょっと見てもですね、ちょっとグッときたんで、今年ね、ですね、一番最初にパラサイトがこの2020年を盛り上げて、
もう
スタートしました。みんな覚えてる？今年パラサイト、今年だからね。はい。
去年の話みたいになっちゃう。
ということですけど、今年ですよ、アカデミー賞取ったのも。
そう、今年か。 あれ今年になるん
で、あれ2月の11日とかですよ。
そうか。
コロナなんてあのクルーズ船のみだった時ですよ。
はい。
はい、ということなので、ぜひですね、見たいので、選びました。はい、というところで、矢野さんの第2希望なんでしょうか。
私を食い止めて。
お、出ました。大久監督ですね。
勝手に震えてろ。
はい。
これ、感想言いましたからね。
はい。
で、久々にノンさんが、僕はノンさんの演技大好きなんで、もう僕期待しかないですね。
うん、
は
い、感じですよね。予告は私も見ましたけど、あ、うん、これはホームラン級にいいんじゃないかなっていう感じでしたよね。はい、はい、というところです。じゃあ、滝沢の第3希望いきたいと思います。うん、夏至る頃いきたいと思います。
はい。
ゲダエライドさん。
はい。
これもあの、伊集院さんの番組にこないで出られ
て。あ、出てる、
はい。はい。初監督ということでですね。
すごいですね。
うん、うん、どういうような、映画を作られるのかなと。またあの役者さんすごく良くて、
う
ん、特にリリーさんがね、
いいですよ。
リリーさんがやっぱり話す方言、やっぱりその土地の人が喋る方言ってやっぱネイティブじゃないですか。
そう、ネイティブとやっぱね、地元の人聞くとね、周りの人は分かんないけど、分かるんですよ、め
ちゃめちゃ。やっぱそうですか。
あ、微妙にニュアンスが違うんですよ。で、上手い人もいるけどね、めちゃめちゃ。はまあ、この人は地元じゃないのみたいな。まあ、その地元の人使った、これなんかね、地元でもオーディションしたらしいですね。
ああ、なるほど。
そうそうそう。
というところで、ぜひですね、その、矢野さんのね、ふるさと、隣のふるさとですね、
はい、
見てみたいなと思います。はい、では矢野さんの第3希望は何でしょうか。
サイレント東京。多分12月に持ってきたっていうのもあるし、豪華出演者で、ド派手な映画っぽいんで、たまにはね、もう年末ってそういう映画多いじゃないですか。
はいはいはい。
で、今年ね、そういう映画が、洋画は延期になったりとか、対策がなってるから、一個ぐらい入れときましょう。
そうですね。
はい。
というところで、おさらいでございます。
はい。
一枠目、ミセスノイジー。
ワイドショーで話題になりました。
二枠目、佐々木インマイマイン。
渡辺さん。
三枠目、君の誕生日。
いやもう、ペイさんね、頑張ってください。
四枠目、私を食い止めて。
アマちゃん。
五枠目、夏至る頃。
エライザさんの僕、インスタフォローします。
6枠目、サイレント東京。
いや、もう、佐藤浩市さんも僕大好きなんですよ。
はい、はい、ありがとうございます。個人情報、その日には出ましたけど、そうそう、
インスタ
をフォローしてると。
はい。
矢野さん、そもそもインスタやってるんですね。
インスタね、全然更新して、登録はして、見る専門だ
った。あ、見る話ですね。はい、でも、そういう人もね、たくさんいますからね。
なんとか頑張って、
はい、
やりたいな。
はい、というところで、運命のサイコロタイムいきたいと思います。はい、いきますよ、滝沢のレッツサイコロタイム。 3! 君の誕生日。
なるほど、
韓国映画です。
滝沢さん初めて、もしかして韓国映画。
あ、やってますよ。悪人でやってますよ。
悪人
で、はい、
なるほどね、はいはい、
マブリーやってますから、
はい、
はい、ということで3が出たら振り直しです。いきますよ、矢野さんのレッツサイコロタイム。2、佐々木インマイマイン。
どちらもあれかな、こう自分の見たい映画が当たったってことね。
そうですね。
はいはいはい。
はい、
いいじゃないですか。
今年の2月か、ヒズ。2月か3、2月号で。
そうか、また俺。
季節さんやって、だから年始め。
これ縁がありますね。
僕
は年始なんで。
じゃあ藤原季節さんなんかのツイッターとかフェイスブックとかインスタやったらぜひフォローしてください。
あ、ツイッターやってるんですよ。
あ、そうなんですか、ね、
やってますよ。
わかりました。
はい。
はい、ということでエンディングでございます。2021年1月号で、私たちがやる映画は、矢野さんが11月27日金曜日、もうやってますね。
はい。
はい、佐々木インマイマイン。そして私、滝沢がですね、こちらも同じく11月27日、もうやってますね、君の誕生日でございます。
これね、一個僕言い忘れてたと思います。
はい。
今思い出した。今回、ホテルロイヤルやったじゃないですか。
はい。
竹監督、11月27日に、アンダードックっていう、森山未来さん主演の、
はいはい。
映画が公開されてます。
はい。
今回、ちょっと候補作、ちょっと入れるの忘れてましたけど、
はい。
これがね、めちゃくちゃ面白いらしいです。
ああ、そうです。私も聞いてます。
で、アメバでも見れるらしいですね。
あ、そうなの？
1月、アメバと共同みたいな。
ああ、なるほど。
これもね、僕、絶対見たいと思うので、ぜひ、そこは楽しみにしておきます。
はい、
ということで、通常回は今年の最後なんですけど、
はい、す
毎年恒例の、
はい、月末に今年もやりますよと、
2020年の映画ベスト10を発表します。
はい、
これの放送があるんで、12月は2回更新します
ね。そうですね、はい、12月のですね、下旬も下旬ですね、クリスマス明けぐらいに、リリースできればいいかなと思います。はい、はい、今年ですね、いろいろコロナ禍で大変なね、ところで、ね、延期とかっていうところの、もしくは下手したらディズニーに行っちゃうとか、ネットフリックス行くとかね。
映画がしたけど、なんかその中でも、ミニシアターがね、ちゃんと見れたっていうことが、僕は結構、そこが良かったかなと思いますね。うんうん、はい、はい、なんかシネコンでもかかってたし。
そうですね。
さあね、こんな状況になるとは、1年前思ってなかったけど。
一切思ってなかったです。
まあどんなね、ベスト10が出るのかは、ちょっとぜひ楽しみにしてください。じゃあ今月はここまでです。まあ次回のベスト10発表もよろしくお願いします。以上、月刊映画感想部、
ポッドキャスト
でした。
さよなら。